こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ、リーダーシップ応用の第3部をお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは。リーダーシップ講座センスメイキング編です。皆さん、センスメイキング理論ってご存知でしょうか？これ、リーダーであればぜひ知っておいていただきたい、まあ、こういう理論です。今の日本企業、もっともっと生産性を高くして、そして世界の企業と同じような競争力を身につけるためには、センスメイキング理論が必要であると、こういうふうに言われているわけです。じゃあ、そもそもそのセンスメイキング理論って何なのか、ざっくりお話をしていきたいと思います。どういうことかって言いますと、ハンガリー軍がアルプス山脈の雪山の中に入っていて遭難してしまうんですね。どうにもならなくなると、どうしたらいいかわからない危機的状況に陥ります。で、ある隊員のポケットの中から1枚の地図が出てくるわけですよ。これだと、この地図をたどっていけば間違いなく救われる、この山から降りることができるんだ、こういうふうにリーダーが確信してみんなにその話をしたわけですよ。ここに1枚の地図がある、これに従っていけば確実に私たちは助かる、よし行こうと言ったわけです。そしたらみんながよっしゃーってなったわけですね。おそらくそれまではいろいろ議論があったんじゃないかなと思うんです。何が正解かわからないですよね。でもそこに1枚の地図が出てきたわけですよ。そしたらこれを頼りにこの雪山から脱出するんだと、そして一枚岩になっていくわけですよ。で、どうなったのか、このハンガリー軍は見事にこのアルプス山脈の雪山を抜けて助かったわけですね。ところが、ここからが面白いんです。ポケットから出てきたこの地図、実はアルプス山脈の地図ではなくてピレネー山脈の地図であったということです。っていうことになりますよね。ピレネー山脈の地図で助かっちゃったわけ。ここがセンスメイキング理論の大事なポイントなんです。理屈じゃないっていうことなんじゃないかなと思うんですね。このセンスメイキング理論、いろんなことが書かれてあるんですけども、ざっくりと私はこの3つのステップに分解してみました。まず1つ目が気づく、2つ目が意味づける、そして3つ目が行動するです。気づくがセンス、意味づけるがメイキングで、センスメイキングと言われるということですね。何に気づくかということで、3つの要素があると書籍には書かれています。先ほどのアルプス山脈で遭難したハンガリー軍、これは一番上、危機的状況に陥っているということです。これ企業においてもそうですよね。今企業は危機的状況に陥っている。危機的って言ってもね、もう倒産するとか、まあ、そういうこれ以上もないような深刻な事態っていうことではなくても、このまま行くと赤字になっちゃうとか、目標未達成になってしまうとか、人が辞めていって会社持たないんじゃないかとか、こういうのも危機的な状況ですよね。二つ目がアイデンティティの脅威。これちょっと分かりづらい人もいるかなと思うんですけど、企業で言うと、私たちの企業ってこういうアイデンティティ持ってますよね。私たちらしさってこうじゃないですか。でもこのまま行くと私たちの会社らしさがなくなっていく。これはアイデンティティですね。あの人らしいとか、あの人らしくないって言うじゃないですか。今自分というものがあって、このまま続けていくと脅威にさらされる、まあ、これはっきり言って違いがあんまりわからないんですよ。なので一緒くたにしてもいいんじゃないかなと思うんです。いずれにしても危機的状況っていうことですね。のっぴきならないような、そういった状態に今追い込まれてますという、これは2つで、もう1つは意図的な変化ですので、そこまで大変な状態には陥ってないんだけど、でも今から変わっていかなくちゃいけない。これまで通りやっていたんではいけないんだと。例えば社長が事業承継したとします。2代目3代目になった、これから頑張っていこう、これって危機的状況ですか、アイデンティティの脅威ですか？そうではないですよね。でも大きく変化していかないといけないよね、というこういうことです。頑張ってやっていけば、まあ成長していくよねではなくて、ドーンとちゃんとやらないと現状維持もうまくいかないんじゃないか。せっかく社長が変わったんだから、もしくは本部長とか部長とかね、重要なキーパーソンが変わったんだから、この機会でグッとチャレンジしていく、新しいことをやっていくぞ、これも意図的な変化だと思います。リーダーとしてどうにもならなくなってっていう、そういうことではなくって、いや自分から設定して変わっていかなきゃいけない。今こういうことしなくちゃいけないんだ、今組織がちょっとバラバラになっている、グッと 一枚岩にして、この難局を乗り越えなきゃいけない、もしくは絶好のチャンスを掴んでぐっと成長させていかなくちゃいけない、こういうふうにみんなをまとめてリードするのがリーダーの役割ですよね。リーダーシップを発揮するということはそういうことです。この上の2つはあそこにも書きました。発生型です。自分たちでコントロールしづらい。こっちは設定型です。リーダー自身がしっかりと設定してやっていくものです。なのでここをぜひ皆さんに意識していただきたいと思います。ですから最初のステップは気づくですので、まあいろんな要因があって、いやここはグッと意図的に設定して変えていかなきゃいけない。次のステップですね。ここが最も重要なところです。先ほどの話で言うと、アルプス山脈の雪山で遭難した、これやばいんじゃないのっていうのが気づくですね。でここからどうするかといった時に、地図が出てきた、意味付けるんですよ。地図があるんだね、でもさ、この状況ではこの地図たどったって難しいんじゃないのではなくて、この地図があれば間違いなく下山できるんじゃないか、私たちは助かるんじゃないかと、どこにそんな根拠があるんですかじゃなくて、助かるんだよっていう足並みを揃えるために意味付ける、センスメイキングしなきゃいけない。このメイキングのところをリーダーがやらなきゃいけない。じゃあどうやって足並みを揃えるかっていうと、これが重要なポイントで、ストーリーで語るということです。ストーリーで語らないのは逆、何かっていうと、まあピラミッドストラクチャー的に語ることですね。結論ファーストです。こうすればうまくいくよ、なぜかっていうと3つポイントがあって、これとこれとこれだよねみたいな話し方。ストーリーで語るのは逆、結論ラストです。こうでこうでこういうことがあってこうだろ、そうするとこうなるじゃん、そしたらこうなっていくんだよ、そうするとどうなるか、こうなるんだ、だから私たちは助かるんだよっていう、これがストーリーで語るというものです。ストーリーで語ることによってハートに火をつけることができますよね。結論ラストというのはそういうものです。人の情緒的なものをこう揺さぶる、そういう役割がストーリーで語るにあるわけです。さっき言った結論ファーストの話し方っていうのは非常に分かりやすい、スッと入ってくる。ですから情緒的ではないんですよ、情動的でもない、ハートに火もつかないわけですよ。だからあえて、今こういう状況にある、私たちはこうしていかなくちゃいけない、こうするだろう、そしたらこうなるじゃん、そしたら3年後こうなって、5年後こうなって、我が社はこうなっていくんだよ、行こうみたいな、そうすると足並みが揃っていく、みんなが腹落ちをするということですね。そうですね、社長とか部長のおっしゃる通りです、なんか私たちも未来が見えてきましたっていう、これなんですよリーダーは。じゃあどうしようか、ここからやっていこうっていう、まあここはシンプルですよね。なのでさっきのハンガリー軍の話で言うと、この地図さえあれば私たちは助かるんだよ、この地図の通りにこうするだろ、そしてこうなるじゃん、そしたら次こうなってこうなってこうなって、そして私たちはこうなるな、じゃあ行こう、おお、じゃあこの地図の通りまずはここから行くんだっていう、それはここですよね。なのでこのセンスメイキング理論、ここはまあ行動だけなんで、とりあえずやるなんで、やっぱり重要なポイントはセンスとメイキングのところです。まずは自分でしっかり決めるんです。設定型でここで変わんなきゃいけないと、みんなをリードするんだ、じゃあどうやってリードするのか、とりあえずやるんだよと、ここを抜かすとここになりますよね。こうだからとにかくやるんだよと、いいからやれではなくって、腹落ちさせるためにストーリーで語る、始める前にストーリーで語るわけです。非常に身近な話題を2つ使ってお話をしたいと思います。まず1つ目が料理ですね。私は料理をやるときに、昔は書籍に書かれてあるレシピとかを見てやったんですけど、今は YouTube で実際にプロの方が料理を作って見せてくれるわけですよ。レシピだけでなくって、そのレシピ通りにどのように作るのかっていうのを見せてくれる、これめちゃくちゃいいんですよ。前はその YouTube を見ながら作ってたんですけど、やっぱりうまくいかない。じゃあどうやったらうまくいくようになったかっていうと、一旦その YouTube 10分でも15分でも全部見るんですよ。こうしてこうしてこうしてこうして、その後にこうなって、あ、最終的にこうなって美味しい料理ができるのかと、全部見届けてからそこからやるようにしています。そしたらね、全然完成度変わってきたんですよ。見ながらやってるっていうのは、完成した料理を見る前からもう手動かしちゃってる感じがしますよね。そうじゃないんです。まず全体のストーリーを見るんです。これは一つ。もう一つは、例えばマラソンとかでもそうですね。 42.195キロとか、一旦自分の足で歩いてみる。マラソン大会に参加する方はよくやられる行為だそうです。車でちょっと移動してもいいわけですよ。 地図を見てもなんとなくわかるかもしれないんですけど、でも一旦辿ってみる。そうすると腹落ちしやすくなるんですよ。ですから、まあ実際には辿ることはできないんですけど、辿れるようにストーリーで語るんです。リーダーが。とりあえずやろうではなくって、これをすることによって次こうなって、そしてこうなって、こうなっていくから、信じてくれ。そうすると最終的に夢が実現するんだ。目標は達成するんだ。じゃあやろう。という、こういう話ですね。ということは、リーダーの頭の中に、この目標を達成させるまでのプロセス、ストーリーがきちんと描かれてないとダメっていうことなんです。実際にそうじゃなくてもいいんですよ。これセンスメイキング理論的に言うと。アルプス山脈の雪山で遭難したハンガリー軍は、ピレネー山脈の地図を見ても下山できたわけですから。完璧なストーリーなんて横山さんわかりませんよって皆さん思うでしょうけれども、でも腹落ちさせること、はったりはいけないんだけど、意味づけることが重要なんです。例えば余罪管理で言うと、きちんと KPI を設定して、これだけの余罪ポテンシャルのあるお客様に対して KPI 通りに回っていけば、余罪資産が潤沢になっていく。余罪資産が潤沢になっていけば、目標の2倍の余罪を自分なりに設定キープできるようになることによって、安定して目標が達成できるようになっていく。その習慣が組織に身についたら、社長が言っているこのビジョン達成させる上で、じゃあどのような戦略的な余罪が必要なのか、この設定がさらにできるようになっていって、社長が言っているこのビジョンが実現させられることによって、私たちがかねてから望んでいたこの理念が実現されていく。だからやっていこう。まずは KPI を設定して大量行動をすることからだ、みたいな、こんな感じですよね。このようにストーリーで語ることがリーダーとても重要ということです。この VUCAの時代、不確実性の高い時代、曖昧性の高い時代、複雑性の高い時代には、ストーリーで語ってメンバー腹落ちさせるっていうことが非常に重要ということです。簡単ではないですけどね。でもそこにチャレンジしていただきたいと思います。今回の講義は以上です。ありがとうございました。